パイロットジャム、お別れのお時間です。
うん、
っていう感じで、まあ、今回からあの曲受けなしで収録っていう感じですけど、うん、聞き心地はどんな感じなんでしょうか。すごく気になりますね。
マジでずっと料理の話しちゃったなっていうのを今すごい反省してるんだよさ俺は。
いや確かに飽きるものっていうトークテーマ自体もちょっと難しかったっていうか、ね、あのそっちの方向に流れちゃってもしょうがないかなっていう感じちょっとしたんですけど、
飽きるものが出てこなさすぎたんだけど、まあ、
出てこなかった、
ね、まあ、ピザだな俺、ね、
いや難しかったですけど、まあ、強いて言うならピザっていう感じ
なありますけど
だ、ね、
確かに俺そうか料理話ばっかしちゃったけど、俺さっき卵が賞味期限がめ、数日切れた卵をさどうしようかなと思ってさ、は
いはいはいはい、うん、
でも生卵ってあれなんだよね、その日本の基準で言うとさ、生卵で食べれる、うんうんうん、期間の賞味期限をさ期待してるんだよ確か。
あ、なるほど、じゃあつまりその火を通せばまだ、
そうそう、あの海外の基準で言うとさ、海外って生卵食べない文化っていうじゃん。
ああ聞いたことあります。
そう、うん、だから意外と実は余裕があるみたいなの聞いたことがあってさ、なんか、
ほう、なるほど、
そう、うん、じゃあいけんべと思ったんだけど、
うん、
生卵じゃでも焼くのどうしようかなと思ってさっき卵焼きを作ってみたんだけどさ、
おいいね、
そう、うん、でもなんかやっぱ賞味期限が切れてるって思うとちょっとずっと体調が悪い気がするっていう思い込みがどうも
そう ね、まあ、早めに食べちゃった方がいいかもわからないね。
ねえ、うん、なんかねしばらくほっといたら切れてたんだけどさ、
うん、
なことね。
いや、じゃあ実際さその冷蔵庫の中身ってどれぐらい期限とかって把握してるもんなんですか、うん、なんか僕一般的なそのラインがわかんないっていうか。
いやでも全然あんま入ってないのよ要するに。
ああそうか、そもそも物がね、うん、
だからハムとベーコンどっちか入れときゃあの
まあペペロンチーノはできるってことかな。
そうだね、だから俺ペペロンチーノ食って生きてんだよ基本的には。
そうね、でも確かにハムとそうねベーコンどちらかあればまあ そのパスタはできるからね。
そうだね、うん、あの野菜が入ればさ本当はそれっぽくなるんだけどさ、ペペロンチーノだけは
ね、
うん、別になくても成立する感じがあってさ、
まあニンニク味があればっていう感じ、
ね、そうそうそう、
うん、
っていうのがあるんだけどね。
ああ、なんか僕なんかそれこそこれを作ろうと思って具材こそ買うけどそれを実際実行に起こすのが遅いから。
あ、でもわかる。
そう、気がついたら賞味期限切れまくってるみたいなこと結構よくあってですね。
だからあんま切れないものをさ、うん、中心にすればいいんだよ。ニンニクチューブなんか切れないじゃん。
確かにね、切れない。うん、
でもあれありゃ。
チューブ系とかね。うん。
あれがありゃ、どうにかなるしね。
うん。いや、なんかさ、ちょっと小耳に挟んだんですけど、どうやらレンコンって焼いたら美味しいっていうのを聞いてレンコンをちょっと焼くならね、結構簡単にできるかしらと思ってさ、
うんうんうん、
わざわざ近くのスーパー行って買ってはみたものの、うん、今ね2週間ぐらいその冷蔵庫の中で静かに眠ってますね。やばいよね。
野菜って分かんないよな、野菜のさ、うん、ね、賞味期限ってさ
分かる、分かんないの分かる、うん、
どうしたらいいものかみたいな、
まあだからなんかその見た目で明らかに変化が起こってる場合は食べないですけど僕もね、とか匂いがみたいなさ。そう、
レンコンってさ柔らかくなりにくそうじゃない、うん、なんかその
分かる、
ダメになった、
あの形状変化が 見えづらそうというか、
で切った時の色をさ、うん、あんまり把握してなくない、なんか
そうだね、その素体のレンコンの色って、
まあ、おそらくその、うん、ね、ちょっと白っぽい
肌色っぽいというか、
うん、
感じなのかもね。
レンコンだとね、こんな料理の話ばっかりすんの、あの
今回料理会ということで
料理番組ですからね、うん、あれだけど、
うん、
僕のいとこのお母さんだ、僕のおばさんにあたる人がよく作ってくれるやつでさ、うん、はいはいはい、レンコン なんだっけな、レンコンピザとか呼んでんだけどさ。
へえ、あ、じゃあレンコンの上にこう、
レンコンの上に何をってんだろう、多分マヨネーズかなんか敷いて、シラスか、シラス乗せてチーズ振りかけて、それをトーストするの。
めっちゃ美味しそうだな。
そう、
うん、
でもこれは
シラス乗るだけでうまいよね。
そう、こうするだけで、うん、あの美味しいから作りなとか言われるんだけど、うん、トーストなんかしねえよとかって思ってさ、あの、
あー確かにね、トーストやんないわ
俺さ、う
ん、
電子レンジを多分とか実家から持ってきたやつだと思うんだけどさ、レンジとしては使えるんだけど、うん、トースト機能ついてんだけど、あのトーストのあの板持ってきてねえからさ、
はいはいはいはい、
でもあの板って板だけ買えないって分かんないけどさ、売ってんだろうけど、
あ、互換性がね、
そうそう、サイズがよく分かんないじゃん、
うん、サイズ分かんないよ、ね、
だからそう、うん、このレンジは本当にトーストとしての機能を失ってるんだけどさ。
そうね、確かにトーストって、うん、トースター買おうってなんないんだよな、なんか、まあ、そこまでじゃないなって思っちゃうっていうか、うん、
だからレンコンはそういうのいいらしいよ、なんかシラスとマヨネーズ、シラス、チーズ、
いやだいぶ美味しそうですよ、うん、
だレンコンをこうあの薄く切ってなんか、はいはいはい、敷き詰めてそれ上からバーってそれかければ俺がこないだ食ったやつになる、いい、ね、ビバンチで、
なるほど、やっぱ なんちゃってピザがなんだかんだ一番うまいっていうのはありますよね、うん、
だしレンコンがほら土台になってるから別に、
うんうんうん、ピザ味だけど、その食感というか
ね、
うん、食物繊維もあっていいですよ ね
いいっていう、うん、レンコンうまいよな、
レンコン多分うまいと思いますね、
レンコンはうまそうなんだけど、うん、俺がハンドリングできなさそうで買ったことないなんか
でもこれもだから結局そのレンコンを使っていく回数を増やせば増やすほど大したことねえなっていうふうに思ってくるんだと思うんだよ ね。
そうだ、レンコン
の、うん、そう、登場回数の少なさによってこいつレアキャラっぽくなってるけど、
俺あのレンコンの常識が分かってないからさ、あのその要するにその何、焼く前にさ、ね、茹でるのかなどうなのかなみたいな、
あーなんかその下処理がね、そうそうそう、何なのかっていうのが分かんないよね、
あのタケノコはさ、うん、あれ茹でないアク抜きしないとえぐいんだよ、
はいはいはい、えぐみが出るって聞いたことある、
うちの、うん、あの実家の方でさ、
そうだよ、ね、広島くん家の実家は竹林というか、
あの、うん、そう、今年も帰った時竹取ったやつでなんか作った料理食わせてもらって美味しかったんだけどさ、
あ、いいですね、
初めの頃さ、ね、あの、
うん、
アク抜きをしなきゃいけないっていうのを知らなかったらしくてさ、ものすごいやつができちゃってさ、
じゃあもう竹身が強いというか、もうその、
いやもう食え、うん、なん、そうだね、
とても食えないみたいな、
とても食えないみたいな、うん、そう、せっかく頑張って作ったのにこんなになっちゃったって出されて食ったら、うわこれはちょっとごめんっていう状態の、うん、だからレンコンとなんかちょっと近い気がするじゃん、なんかわかんないけど、
確かに確かに、うん、
だからそこからわかんない、
ね、
たまにあるよな、なんか
確かに調べないとな、うん、
これ野菜ってさマジで何にもできないんだよ、じゃがいもの皮とか剥けないと思うし俺、
いやまあでも剥かれてるやつとかもたまにありますよね、
ある、
うん、てかカレーセットみたいな、
てかさ、
もうそのジャガイモ単体では売ってくれてないやつ、
あれね、
もう全部入ってるやつね、
うんうん、あ、俺この間 オクラ買った、
あ、オクラ、
オクラのパスタ、
オクラ買ったんだ、
オクラと、
あ、いいね、
なんだっけ、あ、それこそシラスかなんか入れて、
あ、もうだからもうシラスが殿下の宝刀みたいになってます、
あ、
う
ん、とか
かけときゃうまい、
うん、たらこパスタもね楽
な、あ、そうなんだ、たらこパスタいいね、
たらこパスタ俺最初の時さ、うん、初めて作った時麺茹でてそこにたらこ乗せてぐにゃぐにゃに、う
ん、
そうやってよしうまくできたって作って食ってたんだけどさ、美味しいっつってたけど、あれ全然違うね、あの本当はあのバターとかさ、あのめんつゆとかさ、
そう、ね、いろいろ
そうちょっと汁っぽく、うん、
追加しなきゃいけないもの
が、そうたらこソースにしなきゃいけない、うん、マヨネーズとか乗せなきゃいけないから、はいはい、本当は
シンプルたらこバーンではないよね、
そうシンプルたらこバーンパスタ食ってホクホク食ってたんだけどさ去年の俺は全然違うわ、
あ、それでも美味しいんだけどね、
まあね、うん、だから大量のたらこを使ってたの、全然全体に行き渡らないとか言ってさ、なんだこれ、
そうか、じゃあ量を増やせばなんとかっていう
ことだったのか、ものすごい量使うなたらこパスタってみたいな、そら痛風になるわとかって言ってたんだけど、
いや
本当はそうじゃなかったみたいな、
そうね、その下地のソースの部分が広げてくれてますからね、たらこ
ねとかっていうのはあるけどね、
確かに、
だから、
だ今年の目標じゃないですけど、僕はそのお弁当作れるようになるのが1個と、あとはまあ、
いいね、
あのお魚をねちょっとねちゃんと三枚おろしできるようになりたいんですよ。
あ、釣りするから。
そうそうそうそう、釣りもあるし、 あとは単純にかっこいい、友達がこの前家来てさ鯛めして作ってくれたんだけどさ、その鯛をさバサバサとさばいてさ、っていうその手際の良さ、
すごいね。
うん、でその子も広島くんタイプなのよ。要はその何かお店に入った経験があるとかバイトがあるとかじゃなくて、もう我流でやってって、もうほぼさばけない魚ないみたいなこと言ってたから、あ、もうだからもう本当にそれはもうトライアンドエラーの繰り返しなんだなと思って。
マジか。いや、ね、俺そこまではならないよ絶対。俺魚なんか触らないよ。
いやいや、でも たくましいなと思ってさ。そうで、なんかまあその友達が作ってくれた料理がすごい美味しかったから、そう、わあ、ここまで同い年で差をつけられちゃうとちょっと恥ずかしいなみたいなさ。
いやー、でも
なんかうちに来てさやってもらったんだけどさ、うちのキッチンでこんなうまい飯作れんだってさ、それにも驚いたっていうかさ。
あ、まあそうだよな、確かに。
なんつうのあるよね、なんかそのこんなポテンシャルうちのキッチンが示して持ってたんだみたいな。なんかあのいわゆる自分のギター上手い人に弾いてもらったらこんないい音すんだこのギターみたいな感じっていうか。
確かにな。
お前そんな顔すんのかよみたいな、ちょっとこう要素もあるというかね。
確かに。
じゃあちょっとやってみたいですよね。魚、まあ、1匹ぐらいは。
魚から行くのあった。
いや魚から、いや最終的にですよ。お弁当ルートでちょっといろいろなその料理をちょっと試して、週に何回かで、ゆくゆくはもう釣った魚をさばけるようにっていうのが
一個ちょっと目標かな。相当だよ。俺さ、あのね、お肉屋さんでさ、あの、
はいはい、
なんだっけな、あ、それこそ鶏チャーシューを作ろうっていうあの時に鶏肉を買ったのよ、うんうん、お肉屋さんで。
鶏肉ね。
で、ちょっと大きめに、もう決めてたで、まあ、多分 200g とかそんなもんだったんだけどさ、あの、量り売りで売ってるとこあるじゃん。ああいうとこ行くと楽しいからさ、あるあるある、鶏肉、
ね、楽しいよね、
そう 200g くださいなんつって買って帰って家で、
量り売りテンション
上がる。そう、包んでもらったやつ開けたらさ、うわーこれ動物の体だなっていうさ、あのものすごい鳥の体だこれつって、気持ち悪いっつって。
あー、その落とし穴があったか。
そう、
そのタイプのお肉屋さんってね、結構ディティール残したままというかね。
そうなんだよね。
うわー、そうだね、
ってなってものすごい勇気を振り絞って、それをどうにか切った、さばいたとは言わないよ。でも嫌だった。あの鳥の皮がついてると一気に動物っぽくなるんだよね、なんか。
あのブツブツの感じとかね。
そう、
あの
気持ち悪い。
油の部分。
そう。うわーっつって。
そうだね。なんかさ、たまに流れてくるけどさ、例えば牛タンとかもさ、
あるわ、
ベロの部分を
なんかこうそのまま出す。
そうそうそう、ちょっと出してから
黒くなってんだよな、表面が。それをベリーって剥がして、
多分ね同じ動画見てる。その
あんなもん俺検索したことないのに、なんで出てくるのあれ。
全然嬉しくないぜっていうさ、ね、その食欲これでそそられると思うっていうさ、
ね、
なんてのかな、
うわ、
そのあなたたちにとっては普通のことかもしれないけど、客の我々からしたら別にそれ嬉しくもないし、珍しいことだしで、
そうだ、ね、
なんていうの、お腹いっぱいですもんっていう感じ。
牛タンってベロだったんだって思うよね、あれ。
いや、わかるわかる。だからタンイコールベロって、なんかファンタジーを通して考えてるっていうか、
何タンって言ってもな、あのさ、丸くなってるやつのあのサイズで、だ人間サイズのさ、下ベロ
じゃないからね、
換算してさ、あなるほどね、切ってこれぐらいの丸いやつになるのねなんて思ってたら、ベロの長いんだよね、あれ。縦長かよと思いながらさ。
わかる、厚みで丸くなってるだけかいみたいな、ね、
めちゃくちゃベロ長え、こいつみたいな。
ほんとなんか新幹線みたいな形で出てくるから、いらないいらないと思う。
牛タンのあの丸っこいやつってそんなに断面図だったのみたいな感じがする。
わかるわかる、レモンみたいな感じで出してたんだみたいなね、バツンって、まあ輪切りにして出してたんだみたいなさ、なんかちょっとそれはね、やりすぎっていうか、やらなくていいよっていうのは思いましたね。
あ、まあでもあれは確かに専門家がやんなきゃできねえなみたいな、肉屋さんの仕事ってすげえなとは思うよね。
そうだね、肉屋さんの仕事大変だよな、多分。やっぱ結構肉その 切って売るんだけにしてもさ、やっぱそのね、もともとその素体というかさ、その単で言ったらベロみたいなところからやっぱちゃんとやっていかないといけないだろうからね。
確かにね、あまあね、あんますごい料理をしたいくはないよね、なんかその、
あでもね、なんかちょっとその友達が家来て料理してくれたことから、なんかホームパーティーってなんかいいなと思って
うわー、伊崎くんみたいな人がホームパーティーを主催するのか
ハーブティーとか言う
し、いや
いや、それは別にあれなんだけどさ、別に僕もバーベキューやろうとかと思ってないけど、
あれでしょ、キッチンのところにちょっと背中かけて楽しんでってよの感じでグラスだけ持ってる人になるんだろ、伊崎くんは。
いやそうなるんじゃない、もしかしたらね、
うん、うわ
ー、バーベキューのお酒を用意してるからさっつってさ、
そう、
まあ楽にしてよっつって、
ね、そうだよね、楽しんでるっつって聞きに回るんだろ、うん、楽しんでね、気遣ってんだよ、
アメリカパパじゃん。いやいや、わかんないけど、まあ普通にそのなんていうのかな、家族ぐるみの付き合いとかじゃないにしても、なんか家に人をそもそも呼べるっていう状態と、呼んでもてなせるっていうその人間力がすごいなみたいなさ、なんていうのかな、それを想定して準備いろいろしてっていうのがさ、なんつうの、余裕あるなっていうか、体力あんなっていうか、人間力高えなと思うから、まあホームパーティーこそしなくても、いずれそれができる下地は作っておきたいなっていうのは、ちょっと10年後見据えて思いましたよね。
まあそうなのか、
そうそうそう、うん、とかちょっと思いました。まああんまり広島くんはそこあのいいなと思ってくれてなさそうなんであれなんですけど、
ホームパーティーって言い出すからだろうよそれは。
で飛躍しちゃうよね話がね。
ねえ、そうそうそう、ホームパーティーは嫌だろう。
いやー、でもちょっとなんか興味はありますよね。
そう、
うん、あるある。
そう、
いや僕もそういうのあんまあれかなと思ってたんだけど、そのおもてなしができるというなんていうのかな、そのスペックに、うん、
でもさ、
なんかいいなと思うよね。
ホームパーティーっていうのか分かんないけどさ、うん、まあ数少ないそういう場に行ったことあるかもしれないけどさ、うん、そのホームの人があんまやんなくない、なんかそのお客さんでさ、料理うまい人がやらない、そういう時って。
あー、まあでもだから今回の僕みたいなことでしょ、そのだから家は貸すけどその子が作ってくれるみたいなこと。
まあそうそうそうそう、
うん、確かにね、うちに来て、あーでもどうなんだろう、いろんなパターンがある。僕ホームパーティー会は知らないから。
俺も知らねえけどさ。
そうね、ご自宅にどうぞっていうタイプの人も中にはいるらしいですよ、まことしやかに。ってことあります
けど、それはあれだろ、奥様のやつだろ。
あ、そう、奥様のやつ。そうそうそうそう。
伊沢さん、奥様パーティーは行かねえだろうよ。
奥様パーティー行かないけど、
うん、
まあちょっとやってみたい気持ちあるね。
奥さんパーティー、うん、
奥さんパーティーやってみたい気持ちあるかもしれない。
伊沢プレゼンツ、
伊沢プレゼンツ、
ドレスコード女装で、
もういろいろ混在になって困っちゃうよね。あ、だから僕ん家にいるぬいぐるみを座席に座らせて仮装客としてもてなせばいいんだ。それだ、正解正解。
ままごとが過ぎるって、
うん、ね、ドレスコード全だねそれでね。油跳ねちゃう。
あ、そう、え、でも、
あ、いいね、
よくない、全然よくないよ、うん、そん
な。本当だよね、
うん、ね、いやでもさ、そうじゃないか、なんかそんなイメージがある。ホームパーティーっていうのはさ、多分伊崎くんが今想像してるの奥様会みたいな。
そうだ、奥様かアフタヌーンティーみたいなことかな。
あれのことなの、ホームパーティーって。俺のイメージだとなんかそのいろんな人が、あの、
あ、なんかガチャガチャっていう感じの、うん、
結構大人数規模でも知らない人もいるぐらいの感じでさ、ね、
あるね。
そうです。
いやだから僕人数が多いの好きじゃないから。
でもホームパーティーってそういうことでしょ。だってホームパーティーってそういうい
やそうなんだよ、そうなんだけど、なんていうの、小規模ホームパーティーをや
りたい。それはホームパーティーって言わないでしょ。友達が来ただけでしょ。あの、
いやでもなんか料理を出すっていうのはさ、ほらまたちょっ と、ああ、まあでもパーティーではないのか。
パーティーって言うからだと思うんだけどさ、それ。
ああなるほどね。パーティーじゃないのか。じゃあお料理会、あのお料理お時間、なんつったらいいんだ。
そのだから料理にスポットライト当てなくていいんじゃないの、それは。
あ、そうか、普通に
友達が家に遊びに来るでいいんじゃないの。
家に来た。
そう。
あ、それでそうだよね。確かに確かに。
ホームパーティーするから来てって言われたら、やだよって絶対なる人はなるよ。
で行ったら参加者2人とかね。
そうそう。どこがパーティーなんだよ。
これパーティーじゃねえだろ。
ね
え。確かにね。詐欺だね。
いや、そう、ホームパーティーって絶対そっちをイメージするって。俺今もう20人いたもん。
あ、僕の中で3人ぐらいでした、
ね、なん全然パーティーじゃねえじゃん、うん、そんなの
心持ちはパーティーなのよ。
マジ、うん、
楽しいな
って。ダメだって。
そうそう、まあだから お友達招待会だねそれはね。正確にはね。
そうだね、
そうなんすよね。だからちょっとそのそれできるようになりたいですね。
うん、それはできるだろ。
いやいやいやいや、結構準備かかりますよ。いろいろやらなきゃいけないことも多いし。
あ、そう、うん、掃除から始めるもんな。
いや、ハードラル。そう、掃除から。まあ僕の部屋それなりに綺麗ではありますけど、物がないから ね。そうそうそうそう、
ミニマリストだもんな、ね、さきくんは。
ミニマリスト、洋服も同じのしかかかってないからあの本当にノームコア一色ですよ本当に。シャツしかかかってないから僕のクローゼット
絵に描いたようなミニマリスト
絵に描いたようなね、ミニマリストねで、あの画面、あの壁に、あのなんか電でアナログ電時計みたいなのをプロジェクションマッピングみたいなので反射させて
確かにな。
で、なぜかルンバいるその汚れねえだろおめえの部屋っていうの
そうだね、月刊ミニマリストに乗ってるあの家だもんな
そうそうそう
すげえな。
でベッドはあのなんか折りたたみ式のやつでねあの壁に縦に収納してみたいな。
あー、いいね。
ねえ、いいなと思うけど飽きるだろうなと思うよね。うん、
そうか。
あとそれを別に世の中に配信しなくていいよと思うんだよな。なんか、
うん、品がないよね。う
ん、好きにやれよっていう感じ。
そう、ミニマリスト強調してる人面白いよな。
わかる。なんなのって思うすごい、ね。なんか。てめえのスタイルならてめえで満足しとけよと思って
。そう、うん、自分の中で特別なことになってんじゃんっていうのがなんかすげえ面白い。あれ
わかる。なんか、うん、いや別にそのいいんだけどさってさあなただけのものなのそれはってさ別にそんなことねえよっていう。
確かにな。今ね、平休みって漫画の中でね、ミニマリストの、はいはいはい、小説家の人が出てきてさ、
お
お、その人がすごいガサツな女の人と恋に落ちてみたいな展開になってんだけどね。
へえ、あ、
面白いですよ。じゃあ
なんかちょっとこう部屋が汚れていきそうでいいですね。
なんか無駄なものがあるっていう状態の楽しさみたいなことを教わるみたいな。なんか、
おお、なるほどなるほど。
そう、
それはいいかもしれない。
なんだけど、
ね、うん、豊かになりますよね、人生がね。
確かに、
ね、
まあでもどうなんでしょうね。ミニマリスト、ミニマリストっていうかあれだけどさ。
まあまあそうね、
まあ物は少ない
この部屋からは。まあまあね、多いとね管理できないけどね。
そう、うん、この間実家帰ってビビったよ、なんでこんなに漫画があるのと。何を考えてこんな買ってるわけっていうのがさ
あ、過去の自分にね、う、うん、びっくりしてっていう、
信じられないわっつって、そこから多分ね、うん、30冊ぐらい持ってきたんだけどさ、
あの持ってきたんだ、すごいね
そう、うん、漫画を取りに帰ったようなもんだから。あれ
わあ、そうかそうか、すごいな。
で今週俺四つ葉と全巻買ってるからね、こっちで。あの、
さらに増えちゃうじゃないじゃん、
うん、実家にあんのにね、あの、
あ、あるのに買ったんだ。
あるのに、うん、なんかそう、四つ葉とはみんなが読んでるからさ、なんか持ってくって言いづらくて、
う
ん、
まあ抑えとこうかって。
そう、
あ、そうかさ、家でね。
そう、うん、なんだけど、なるほどね、無限に増えてくる、ね、四つ葉とってあれなん、電子書籍化してないみたいでさ、これはもう、
あ、そうなんだ、そう、
買っても仕方ないっていうことで、
まあ名目が、
うんうん、なんだけど ね、でも増えるねやっぱ本。
うん、そうね、まあ僕も、その本棚もうパンパンでどうしようかなって感じですよ。
あ、でもさ、本当にそれもうさ、やっぱ本棚に入れようっていう気概が、こんなんていうの、本を増やしたくないっていう主張でもあるじゃん。なんか、
あ、そうだね、これ以上増やすともう本当に入れる場所がないから、
そうそうそう、俺の所有する本はこの範囲みたいなさ、ここに収まる数みたいなさ
そうね、規定してるよね、そうそうそ
う、
自分でね、
うん、俺もうそれを諦めてるからさ、あの本は買ったら、そう、段ボールに入れて積んどくっていうのが、あの、
そうね、収納するものではないっていうかね、う
ん、だから本棚で収納し始めたら収まるわけがないから、うん、あの、
まあそうね、仕事にしても自分で買う分にしてもね、
うん、そう、だからもう無理だっていう風になってるね、なんか、
うん、そうね、
そう、いやだから本棚置ける人の方が偉いと思う、うん、俺人として、あの、
あ、そう、
多分本を捨てる人でしょ、うん、それって捨てたり売ったりとか、あの、
あ、まあだから要は回転させていくみたいなことだよね。
そうそう、この、まあ、分かんない、100冊なら100冊を の中で収めようっていう気概があるじゃん、本棚を買うっていうのは。
わかる、150とかにはしようとは思ってないよね。
そうそうそう、うん、ああもう超えてきちゃった、じゃあ古いやつをもう読んだやつで
実家に送ろうとかね、
うん、そうとか、
うん、売ろうとか、ね、
俺はもうそれができないからさ、うん、
いやでも逆に愛情があるっていう風にも取れない、なんか別にその後どうしようとかっていうわけじゃないっていうのは、うん、まあ物によるか、
あ本を捨てないこと、
そう捨てないとか売らないとか、そう、
あのさ後から絶対手に入るやつは売ったっていいんだけどさ、正直あの、
うん、
あんまり読み返さないし別にいつでも手に入るだろうなは別に売ってもいいんだけどさ、これはもう下手したら二度と手に入んないと思うみたいな、あの
あ、うんうん、10
年後これをもう一回買う術がないかもしれないって思っちゃうんだよね、なんか
あもう二度と手に入らないじゃないけど、
うん、この本売れてないからあの一度売ったら
あもう再販はないなみたいな、
そうそうそう、うん、再販もないし中古市場に出回ってない限りはみたいなこと考えると売れないんだよね、うん、
なるほどね、そうだね、確かに、いやまあだからやっぱそこはそのなんていうの、そういう風に考えて本買ったことないから僕は、
あマジ
なくなるなとか、これもう売られないなとか考えて買ったことないな、
いや
欲しいなしか思ってない、
うん、そう、すっげえ売れてる漫画とかは別に売っても平気なんだ、うん、
まあね、なくなんないよね、
そう、
うん、
ドラゴンボールなんか好きなだけ売りゃいいと思うんだけどさ、邪魔だったら、
うんうんうんうん、
絶対後から手に入るから、
はいはい、
でもあこれはいや多分難しいだろうとかって思うとね、
うんうん、確かにね、まあ取っとこうっていうことで、
そう、うん、っていうのありますよね、
なるほど、これはだからほんとよほどの本好きの人だったら首を縦に振ってるかもしれないですね、
うん、でもねえ、まあそういうこともあるけど、今日はすごい生活によった番組だね、
うん、たまにありますねこういう回
ね
生活について喋るっていう回まあだから何もなかったってことなんですね、我々がね今日収録に向かうまで大丈夫かなって何にもマジでない怒ってねえなと思いながら、
確かにね、そう、なんなら俺昨日全然寝れてないみたいなことにもなってるんだけどさ、
あ本当に、
いや寝たんだけど、うん、なんか3時半ぐらいになんか起きちゃってさ、あのそこから二度寝ができなくて、うん、なんかすごい肩が凝ってさ、あの
あら痛みで、
うん、なんか天気悪いと俺肩があの重くて、
あ低気圧でみたいな
みたいなことになるんだけどさ、うん、で全然二度寝ができなくてそのまま、起きっぱなしでみたいな、あのだから俺一晩で大脱出2を全部見ちゃったんだけどさ、あの
もう本当に暇の時に見るやつ
だ、うん、一気見したんだけどさ、うん、面白かったよ、大脱出2、
うん、あの DMM のやつ、
そうそうそう、うん、あの藤井健太郎さんがね、うん、水曜日のダウンタウンのあの人が作ってるやつで、はいはいはい、去年だか一昨年だか1やってた時も面白かったんだけど、なんか2えらい評判いいからさ、うん、あのほぼ知識入ってない中見て、うん、ね、うん、面白いなっつってたら朝になってたんだけどさ、あの
なるほどね、あ それはなかなかですね、
でもね、何にも来なかったね、何にも来ないとこんなことになる、うん、生活番組になっちゃうんだ、
何も来ない、生活番組になってしまいますね、うん、そうだね、まあまあまあまあ、こういうこともたまにありますっていう感じで、
しかもあの生活初心者だからおそらく皆さんが通ったであろうああ生活にね、あんま慣れてないこと、そういうことやるよねみたいな、変に料理にハマったりするよねみたいな、荷物を増やしたくないよねみたいな、ね、うん、多分あるあるを言われてるっていうね、
そうね、激朝のあるあるを言ってる自覚がちょっとあるのが嫌だな、
そうなんだよ、分かってるけど、うん、だって俺にとっては新鮮なんだもんこれがっていう、
まあリアルタイムで起こってることですからね、これはね、うん、
っていうのがあるんだけど、
そうなんですよ ねっていう感じで、
うん、
はい、じゃあ告知ですかね、
はい、あ、いろいろ仕事やったりしてるのと、うん、漫画ね、四つ葉ともなんだかんだだから前回読んじゃって、なんか
今日ってこと、今日というか昨日の夜、
うん、ちょっと前に、
ああすごいね、でもね、うん、
10年なんだっけ、なんかいろいろ読んでたんだけどな、忘れちゃったな、 まあでも四つ葉とかな、今週一番読んだの。
うんうんうん、
読むとい
いです。
四つ葉とってもう多分新刊がさ3年4年出てないと思うんだけどさ、3年ぐらいかな。
あ、そうなんだ。
うん、あの、う
ん、なんか結構長いイメージあるな。
新刊が出るまでってこと。
うん、そうそうそう
そうそうそう、
なんか
そう、連載のペースがすごい遅いのと、雑誌に掲載してから、うん、単行本にするまでにすごい加筆するからさ、
うん、
えらい時間かかるんだけど、にしても多分今までで一番時間かかってると思う。
ああ、なるほどね。
そう、去年四つ鳩展とかやってたからさ、なんかその展示会に向けていろいろ動いたりとかしてたのもあると思うんだけどさ、
そうか、そういうのもある
ね。
うん、
四つ鳩展あれなんだよ、トキワ荘で、トキワ荘跡地かな。
あ、そうなんだ。
そうやってて、俺見に行ったんだけどさ、面白かったよ、なんか。
ツ
バとね、好きなんだけどね。
うん。
こう新刊出ねえなと思って、あのたまになんだっけ、電撃なんとかみたいな雑誌だったと思うんだけどさ、もうちょっとわかんないんだけど。
電撃大王みたいなやつ
だっけ。それアズマンガ大王が引っ張られてる、うん、わかんないけど。
いやいや、多分そうなんだよ。なんか一緒だったから覚えてたんだと思う。
あ、そうなんだ。アズマンガ大王ってタイトルすごいよね、うん、自分のさ、
すごいよね、
アズマ清彦先生の
そう名前がね、
あんまないよね、うん、そんな漫画
あんまない、聞いたことない、
ね、漫画太郎みたいだもんね、なんかやってることが。
いや、本当そうだよね。、うん、
そう思うんだけど、
うん、
そう見に行ったりねしてるのと、あと、うん、漫画のさ、今週ニュースで言うとさ、あの名探偵コナンの青山剛昌先生がコナンの前に書いてた刃っていう、はい、
刃聞いたことある、
うん、多分俺が喋ったことあると思うんだけどさ、うん、俺子供の頃読んでたけどさ、
うん、
それが30周年だかなんだかで完全アニメ化みたいなこと、うん、完全アニメ化だか、なんかそんな感じで、昔に一回アニメになったことあるんだけどさ、
はいはいはいはい、
今回新しく作り直すみたいなことやるらしくて、
うん、
そうなんだみたいな。刃、俺大人になってから一回読み返したんだけどさ、ああみたいな、
うん、
ものすごい少年向けの漫画、ちょっとコミカルな感じだったり、でもなんか、
あ、なるほど、ね、
まあでもバトル漫画だったりするんだけどさ、ああ、うんうん、みたいなね。
あ、じゃあ結構そういうのも盛り上がってるわけですね、コナンの裏でというか。
なんならコナンってここ近年スターシステムが過ぎるんだけどさ、その刃のキャラが結構ちゃんと出てきたりしてんの。
あ、そうなんですか。へ、
うん、
あら、なんかマジックカイトのイメージはね、どうしてもありますけど、
そうだね、キットが出てくるみたいな。怪盗キットってのは、うん、そうだね、マジックカイトって漫画のキャラクターだったんだけど、
うんうん、
そう、刃っていう、そのもう本当ファンタジーなんだよ、その剣から火が出るような、うん、あの漫画なんだよ。そういうバトル漫画。
はいはい、あ、でもそれがコナンの方に出てくるわけだ。
そう、その、漫画に出てくるキャラクター、主人公の黒金刃っていうね、そういう、とんでもない剣を使いながら戦って最終巻で、剣に乗って月に旅立っていった彼の、妹がいるんだけどさ、黒金モロハっていう、そいつがコナン割と新しめの話出てきたりとか、その刃くんのライバルキャラで、なんか鬼に洗脳されてめっちゃ悪者になって日本を壊滅しかけた鬼丸っていう、
あ、そうなんだ、
そう、やつも、鬼丸もね多分コナンに出てきてるんだと思うんだけどさ、
はいはいはい、
とかね、
い
ろいろやってたり、
知らなかったですね、
うん、
うん、
それはだから、うん、アニメ化するらしいというのを見て、なんで今更って思うけど、知らないよね、だって
うん、わかんない、
今の人、
うん、
だって俺も世代じゃないもん、俺、
そうだよね、
うん、うん、俺コナンですら、だって俺が生まれる前に始まってるからさ、
うん、みんな途中だと思いますよ、今見てる人とか、うん、追っかけてる人ですら、
そうだよね、うん、刃なんか何にもわかんねえだろうと思うんだけどさ、
何にもわかんない。正直何にも分かんない。
うん、同じ作者だって読んだだけだからさ、俺も子供の頃に。
そうだね。
ねえ、と思うんだけどね。今年俺実家帰ったら青山豪商特集みたいなことやってる雑誌が家に置いてあったから読んだんだけどさ、それであの、そういえばそのスターシステムにめっちゃ触れてた、あのこの漫画の人がこの間に登場しててとか、あのなんなら青山豪商先生の最初の頃の短編集に出てくるキャラクターがあのコナンと連動してたりみたいな、あそんな感じだったんだって言われてみりゃそうだ
なって、そうなんだね、うん、ネタが仕込まれてるというか、
うん、っていうのはあったりするんだけど、その、本読んでて一番面白かったのはあのコナンのさ、声やってる高山みなみさんって声優さん、
はい、高山みなみさん、
そう、うん、あの人青山豪昌先生と多分一時結婚してた時期があるんだよ。
え、あそうなんですか、僕知らなかったですよ。
で、
う
ん、多分今は別れてると思うんだけどさ、
あ
そう、それをめっちゃなかったことにして青山先生はみたいな感じでめっちゃ語ってるのが超面白い
もうなんなら今までよりも一番遠い距離でっていう感じだよね一回。
そうだね、うん、
もう何にもなかったわよみたいな、う
ん、マジで、あの何すげえ、うん、距離取ってってる感じというかさ、なんていうのかな、インタビューの、インタビューで青山豪昌の周りにいる関係者にあの青山先生ってどんな人みたいな聞いてみたみたいな特集が組まれててさ、コナンで、ね、主人公の声優を務める高山みなみさんはってあの語ってるのがね、めっちゃ他人行儀な感じでね他人行儀というかだから、
大人だからね、
一出演者としてしか知りませんみたいな感じのスタンスで書いてるのが面白かった。
一番知ってんだろうって、ね、下手したらね。
そうなんだね。だってなんなら刃の主人公も高山みなみさんだからね。
あ、そっか。じゃあもうズブズ、まあズブズブって言い方もよくない。まあまあでもその関係性で言ったら、ね、結構長いというか。
ねえ。うん、っていうのが、そう、あそこもだから不思議な関係だよね。
不思議ですね。
うん、誰も知らないもんね、確かに。
知らない、僕知らなかった、
うんうん、そうだよね、
まあ、仕事は仕事っていうことなんでしょう ね、 ちょっとね、そこはね、いやすごいです ね、うん、ありがとうございます。じゃあ、僕は YouTube でシュエントフレンチ&ジャズクラブという2つのチャンネルに参加してます。あとミから出たサビというポッドキャストもね、よかったら聞いてください。あとは、余生と先走るというアルバム出してますけれども、はい、あとはエナクロの PV に音楽と映像で参加してます。その他楽曲配信などもやってますんで、サイトをご確認くださいということで、メールをね募集しています。アドレス isahiroro@gmail.com isahiroro@gmail.com です。番組ブログから、記載されているそのメールフォームからも、はい、メール送れますので、ぜひということで、最後にポッドキャストのフォロー登録もよろしければお願いします。
うん。じゃあオフセというサービスで投げ銭もお待ちしております。なんかね、番組作ったり曲作ったりいろいろ遊べていけたらと思ってるのでよろしくお願いします。
はい。そうね、広島くんの料理本が出る日も近いかなと思います。
あんまり俺そんな本にするほどは好きじゃないのよ別に。
もう僕が言いたいだけっていう感じです
ねえ、料理作ったみたいなのツイッターに載っけるのもめんどくせんだから俺
そうだね、めんどくさいよね、うん、
そう
だるいよな、
ね、
いやそんな感じで、じゃあ以上、いさきと
広島でした。また聞いてください。